島本情報ボックス6ページから8ページ6ページ表敬訪問鈴木湊さん第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会出場8月1日開催の第41回若葉カップ全国小学生バドミントン大会に鈴木湊さん小学6年生が団体戦で出場されることが決まり、表敬訪問されました。バドミントンの魅力や大会へ向けての抱負などについてお話をされました。おめでとうございます。今後のさらなるご活躍を期待しています。問い合わせ、人事課、電話 962-0374。この記事にはバドミントンのラケットを持った鈴木湊さんと町長の写真があります。表敬訪問、全国大会出場、第二中学校3年生の虎谷玲さん、女子100メートルと宮岡俊さん、男子100メートルが8月17日から20日まで沖縄県で開催された第52回全日本中学校陸上競技選手権大会への出場に先立ち、7月18日に町長と教育長を表敬訪問されました。おめでとうございます。今後のさらなるご活躍を期待しています。問い合わせ、教育推進課、電話 962-0391。この記事には、賞状を持った虎谷玲さんと宮岡俊さんと、町長と教育長4人の写真があります。表敬訪問。池田正樹さん、第61回日医声楽コンコルソ本選優勝。7月24日に東京文化会館で開催された第61回日医声楽コンコルソ本選で、町内在住のオペラ歌手の池田正樹さんが見事1位入賞を果たされました。本コンクールは次世代の日本オペラ界を担う人材発掘を目指して行われる国内有数の声楽コンクールです。池田さんからは本選までの様子や池田さんが指導者を務める島本ジュニアコーラスクスノキッズのこと、島本町の音楽の未来などについてお話しいただきました。おめでとうございます。今後のさらなるご活躍を期待しています。問い合わせ、人事課、電話 962-0374。この記事には、池田正樹さんと町長の写真があります。7ページ、令和7年、国勢調査を実施します。ID-031-696。令和7年、国勢調査は、10月1日現在、日本に住んでいるすべての方、および世帯を対象とした調査です。9月中旬頃から調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布しますので、インターネットでの回答をお願いします。なお、郵送での回答や調査員に提出することもできます。国勢調査は国の最も重要な統計調査で、大正9年の第1回調査以来、ほぼ5年ごとに行われており、令和7年国勢調査はその22回目にあたります。国勢調査の結果は、社会福祉、雇用、環境整備、災害対策など、様々な行政施策の基礎資料として活用されるほか、研究、教育、経済活動など、行政以外の幅広い分野でも活用されており、私たちのより良い暮らしや住みよい街づくりに役立てられます。備考、調査票の記入などでわからないことは、国勢調査コンタクトセンターにお問い合わせください。問い合わせ、国勢調査コンタクトセンター、ナビダイヤル、0570-02-5901、IP 電話など、03-6628-2258。受付期間、 9月16日火曜日から11月7日金曜日9時から21時土曜日、日曜日、祝日を含む。この記事には国勢調査の広告用ポスターがあります。マイナ救急が10月1日に全国一斉開始。119番通報で駆けつけた救急隊員が病院選定などのため、傷病者のマイナ保険証を活用するマイナ救急が10月1日に開始されます。マイナ救急は、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、過去に受診した病院や処方された薬などの医療情報を閲覧して把握し、搬送する病院の決定や救急車内での応急処置、病院到着後の迅速な治療開始などにつなげるものです。搬送時には救急隊員は傷病者本人の名前や生年月日などの基本的な情報、かかりつけの病院やこれまで服用している薬など様々な情報の聞き取りを行っています。一方で、病気や怪我で苦しむ本人や気が動転している家族からこれらの情報を正確に聞き出すことが困難なケースもあり、マイナ救急により本人や家族の負担を軽くするとともに、傷病者がより適切な処置を受けられるようになります。マイナ救急で医療情報を活用するためには、傷病者がマイナンバーカードを所有し、かつ健康保険証の利用登録が完了している必要があります。救急現場ではマイナンバーカードを救急隊へ渡し、救急隊が医療情報を閲覧することについて口頭で同意することで対応可能となります。問い合わせ、警備課、電話 962-1199、マイナ救急ホームページ、QR コードが載っています。
8ページ、身近な危険への備えできていますか？問い合わせ、都市計画課、電話 962-0360。 耐震診断、耐震設計改修、除却費用の一部を補助、 ID-002662。 地震などで自宅が倒壊したとき、あなたの家族を守れますか？対象1、原則昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築された木造住宅。2、耐震診断の耐震評定が 1.0 未満のもの。なお、耐震診断は1を満たしていれば対象。資産状況などによっては補助できない場合があります。耐震診断。耐震診断に要する費用を補助します。補助内容、診断費用の11分の10の額を町で負担。木造住宅以外の戸建て住宅や共同住宅に関しても診断に要する費用を補助します。耐震設計改修、耐震評定を要項で定める基準の 0.7 以上まで高める耐震設計及び改修工事などに要する費用を補助します。補助内容、耐震設計1戸当たり10万円、設計に要する費用の7割を限度とする。耐震改修1戸当たり75万円、工事に要する費用が75万円未満の場合はその額。世帯の収入合計額によっては補助額が97万5千円となります。耐震シェルターなどに要する費用も補助します。除却、木造住宅の全部を除却する工事の費用を補助します。補助内容、1戸当たり40万円、 40万円未満の場合はその額、受付期間11月21日金曜日まで、耐震診断は12月19日金曜日まで、詳しくは町のホームページをご確認ください。あなたの家の周りに危険なブロック塀はありませんか？ ID017575 その油断が人の命を奪うかもしれません。大阪府北部地震ではブロック塀の倒壊により小学生の尊い命が奪われました。このようなことが二度と起こらないよう、町ではひび割れや傾き、ぐらつき、控え壁なしなどが確認できる危険なコンクリートブロック塀などの撤去費用を補助しています。補助の対象となる工事、高さ80センチを超えるブロック塀などの撤去、または一部を撤去する工事、一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀などの高さが80センチメートル以下になること、民地と民地の間にあるブロック塀などは対象外。ブロック塀などを撤去後、フェンスなどを新設する際にセットバックが必要な場合あり、補助内容、撤去にかかる費用の全額、1平方メートルあたり最大1万円、上限20万円までを補助。受付期間11月21日金曜日まで、詳しくは町のホームページをご確認ください。